2022年5月22日礼拝を始めます。礼拝にあたりお祈りをお捧げいたします。どうぞ祈祷の姿勢をお取りください。ご在天の父なる御神様、あなたの御名を賛美申し上げます。私たちがこのようにあなたに召され、このように今朝も礼拝に集うことが許され、あなたのあふれるお恵みに感謝申し上げます。私たちは健康上の問題を抱えていたり、また多くの患い事が私たちにはつきまといます。しかしあなたを第一として、このようにあなたにすべてをお委ねすべく礼拝に集うことを得させられました。誠にキリストの十字架が私たちのためであったと、どうか日々また告白に至らせてください。どうか信仰上のまた課題がありますときには、どうか聖霊が私たちにその神様の正しさをどうかお教えください。どうぞまたコロナの問題が相変わらず続いており、また私たちの教会でもまたどのように対策をしていくか、また非常にまた考えさせられるところでもあります。また、ロシアによるウクライナ侵略が続き、本当に終わりが見えないような状況が続いていることであります。世界中がまたこの戦争のために、また、他の国々の国内でのそのような戦乱においても、世界中がまた痛みを被る、そのような状況にあります。どうぞ私たちは誠の神様のもとで生きることがどんなに素晴らしく安楽なことであるか、また知らされているにもかかわらず、また私たちの腹の中から出てくるまた欲のためにいさかいを起こすような罪人であることをも覚えます。どうかキリストが与えられている恵みの時代を生きる私たちが、どうかまたキリストの御心に沿ったまた行い祈りを続けていくことができますように導いてください。今朝の礼拝を祝福してください。どうぞ日本全国世界中で持たれている礼拝を祝してください。礼拝の真ん中にキリストがいてくださり、どうか最初から最後まで豊かに導いてください。どうぞ礼拝を健康上の理由やまたその他の都合で休まれている、兄弟姉妹関係者方一同にどうぞ変わらぬ恵みをお与えください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日はローマの信徒への手紙8章22節から27節です。新共同訳聖書新約聖書の284ページをお開きください。被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の発報をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。 現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。同様に、霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は、霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って、聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。以上の箇所から、天による希望のためにと題して説教させていただきます。昨今、ロシアの大統領が引き起こしたウクライナ侵略戦争は、心を曇らせられる出来事です。コロナ禍で疲弊している世界に、さらなる負担を強いられている思いがいたします。このように、目に見える悪い情報は、精神を疲弊させてしまう負の力があるものだと思いました。いずれにしても自分を苦しめるものから逃れる場所を見つけられるならば、命を得るようなものです。私たちがクリスチャンで先んじてキリストの救いに預かっていても、肉体を持つことによるため息やうめきが生じるものです。日常的に起こる悲しみが身に降りかかってくれば、同じように心が痛み入ります。けれども、私たちは日常生活で起こるうめきとどのように付き合っていくのかという方法論ではなく、キリストが私たちとどのように関係しているのかを再確認する方が重要です。ローマの信徒への手紙を書いたパウロは、キリストが与えられた後の時代に生きる人たちに向けて言葉を綴っています。無論私たちもこれに該当する当事者です。ここの聖書箇所は、キリストを信じる者たちの現在の立ち位置が示されています。それを未来の希望と照らし合わせながら再確認することができるのです。私たちの現在と未来の要になるのがキリストの存在です。私たちにとってキリストとは何でしょうか。信じる者は救われると言われたキリストは、この世に来られたメシアです。そして十字架にかかって死ぬまでして救いの道をお示しくださったと私たちは信じています。それもこれもキリストが死から復活させられたことによって、全部神様のご計画だったと知ることになるのです。イエス様が繰り返し弟子たちに死と復活を語ってこられたことでしたが、弟子たちの無理解はよく知られている通りです。弟子たちと同様に、私たちもキリストがメシアであることを聖なる霊が信じさせてくださったのです。キリストと私との関係性を覚えつつ歩んでいるところ、御霊に示されることが新たにありました。パウロによれば、私たちは自分の救いのことだけでなく、他の被造物に対する責任があると述べます。パウロが言う被造物とは、人間以外の動植物などを含みます。神様がこの世界の命あるものを作られたことに関係しています。旧約聖書の創世記にあるように、人間は動植物を管理する 役割が与えられました。ところがアダムとエバが神様の言いつけを破りました。神に背く罪を犯したのです。残念なことに二人はこの罪を犯した後、互いに責任をなすりつけ合うばかりで、神様にごめんなさいの一言も言いませんでした。彼らは神の創造秩序のもとで生きるのにふさわしくなく、楽園から追放されました。このようにして人間自らがその罪によって神の創造秩序を破壊させてきたのです。この度のロシアによるウクライナ侵略により、ウクライナのいくつもの町が破壊され、美しい町の見る影もない惨状が広がります。何とも言いようのない憤りを感じるところです。プーチン大統領個人による侵略と言われている通りだと思いますが、たった一人の人間が間違った野望を抱いて強引な支配を試みることが、見にくく悲惨な結果を生み出すのです。これは神様の創造の秩序と真逆にある典型例になっていると思います。話を戻しますと、神様は人間世界を本来の正しい姿へ戻すことを決めました。そこでキリストを送ってくださったようなものです。キリストお一人の犠牲によって人間世界に広く救いをもたらすのです。神様のご計画やご意志であるとはいえ、キリストが命を懸けてやったことに対して、私たち人間は莫大な負債があることになります。私たち人間には神様の見救いに預かる資格がないものだと言われるところです。しかしキリストの犠牲と栄光を目の当たりにした私たちは、奴隷として屈服させられるどころか、自由なものとされるのです。そして主である神を思い起こし、礼拝へと導かれています。私たちは素直な気持ちで何気なく毎週礼拝しているかもしれません。普段礼拝する自分たちを客観視することはあまりないと思いますが、この礼拝している姿こそ本来の正しい人間の在り方なのです。いわば心からの礼拝は神の創造における秩序が回復された姿です。さて、現実世界に置かれた私たちにおける秩序の回復は、現実とのギャップにため息が出てくることでもあります。この人間世界は神の愛が覆っているのですが、完全な天国ではありません。また忘れがちですが、人間以外のすべての被造物もまた共に苦しんでいるというのです。何も私たちだけでなく、被造物すべてがキリストが再び来られて救いが完成するのを渇望していることです。パウロによれば、生みの苦しみにある全被造物が新たな世界を待ち望んでいるのです。だから私たちはこの世で全ての被造物に対して責任を共有しているのです。他者をはじめ動植物が生きる環境に配慮することです。私たちは どのように責任を持って進んでいくのでしょうか。パウロはまず現実にあることから確認を促していきます。キリストは確かな足跡をつけたことによって私たちは霊の初歩をいただいていることです。この霊の初歩とは洗礼のことを示しているでしょう。初歩という表現自体は将来の収穫の期待が込められています。つまりキリストへのせせらぎのような信仰であっても実り多い祝福に満ちた将来の希望につながっていることの印です。言うなれば私たちが何らかのことでうめくとき、キリストを思い起こすならば、たとえうめいていても救われていると言えるのです。次に現実にあるのは教会とそこでなされる祈りです。教会は神を礼拝するところであり、この世にある苦しみとキリストに生きる希望を共有しています。そういう意味で教会はほの暗くまたほの明るいところかもしれません。またそこには祈りがあります。26節で私たちはどう祈るべきかを知らないと言われますが、その人の個性や祈りのテクニックの問題が言われているのではありません。どう祈るべきかとパウロが言うことは、神の子としてふさわしく生きるにはどうしたらいいか悩み苦しむ信徒の姿が映し出されているのです。そのように苦しむ私たちに対しても霊自らが言葉にならないうめきを持って取りなしてくださると言われます。神から来る霊であるのに言葉にならないうめきを持って取りなすのかと意外な感じがいたします。これが連想するのは、この様子がキリストのお姿そのものだということです。キリストが神の御心を果たすために十字架で悩み苦しんだことです。キリストはよみがえり天に帰って用が済んだから、あとは人間の方でキリストを思い起こしてせいぜい頑張ってくださいと私たちを見放すわけではないのです。キリストの十字架の悩みは私たちが苦しむ祈りの時に現実の慰めとして迫ってくれるのです。私たちが信仰的せめぎ合いで苦しむ時、それを誰よりもわかるキリストが私たちをなだめ励ましてくださいます。神は私たちの心を見抜くお方です。私たちの心の内を主ご自身が松明をかざして暗がりを探るイメージです。何も私たちのやましいところをあえて探るっていう、そういうわけではのニュアンスで捉えられても困るのですが、そうではなくて探し当てるのは私たちのうめきそのものです。また私たちを取りなす霊のうめきであります。私たちの心にキリストが宿っているかどうかをご覧になるのです。神はそんな私たちの拙い祈りのただ中に霊として及んでくださるのです。私たちのうちには復活したキリストが生きているのです。そして神の子として新たに作り変えられていくのです。 私たちに大それたことができるわけではありません。しかしキリストが真摯に人間の救いに取り組んでくださり、御救いの門へと導きました。キリストに触れたものとして全被造物に対して全責任など私たちが取れるわけではありません。けれども弱い私たちも霊によってキリストの思いを共有しているのです。ですからただキリストのゆえに私たちは被造物に対して重荷を負っていく覚悟を決めることができるのです。私たちはすでに初歩としてのキリストを得させられました。そしてその救いの完成に向かってなおもキリストを望み思いを一つにさせられています。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが与えてくださるキリストのお恵みすべてに感謝申し上げます。罪人である人間にキリストの十字架をお示しくださいました。どうか今悩み苦しむ世界中の人々に十字架の救いを得させてください。うめきにしかならない拙い私たちの祈りにキリストが取りなしてくださるから感謝です。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
ne pis.